ヨハネによる福音書第5章の1節から9節。そのうちユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトサダと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいのかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい、と床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。そこに行ってみて初めて分かるということがあります。聖書に書かれている内容とかも行ってみて分かるということがあります。それは気候や生活や、また社会情勢や土地柄などが日本とはかなり違うからです。聖書を読んでいますと、大体日本の風景の中で私たちはそれを知ろうとしますけども、中近東ですから全く違うという、気候から何から違うというところに立たないと、聖書の少し場面というのがよりよく見えてこないのではないかなというふうに思うのです。もっと言えばイエス様の出来事は2000年前の出来事なので、今のですね、生活様式と考えてもやっぱり違っていたでしょう。エルサレムに行くと、イエス様の時代というのは3メーター土を掘らないと2000年前の土が出てこないと言われるぐらい、もう2000年で3メーター土が積もっている。しかし建物の作りや位置関係というのは、発掘調査で分かるようにそれは出てくるんですね。そこに立って聖書を読むと、よりリアルにイエス様の言葉が聞こえてくるような気がして、イスラエルに何回か行くたびに、ああ、やっぱりここに立ってみて聖書を読むと違ったものが受け取れるなと思います。イエス様は今日はベトサタという池で病気の人を癒されています。この池は水が動くというふうに書いてありますけど、実はここには間欠泉があるんですね。で、そのも長い時間の間欠泉なので、たまに水が動くんですね。それは人々はですね、天使が神様のからやってきて水を動かすというふうに信じていたんですね。で、その水が動いた時に一番最初に入ったら病気が癒されるという迷信があったんですね。それを信じてたのです。ですからベトサダの池っていうのは神様がですね、そこにいて助けてくれるという、そういうふうにみんなが信じてたと思うでしょう。で、そこにイエス様が来られて御言葉を信じる信仰ってことを教えて、病人を癒されたっていうのが今日の話です。その日が安息日だったので、ユダヤ人たちがイエス様を責めることになったんですけども、病気を癒された人に対してはもう罪を犯していけないというふうに言われています。こう思うとですね、もう罪を犯すなっていうふうになると、病気は罪の結果だってことになるんですね。果たしてイエス様がそのように言われたのかというふうに思うのです。今まで聖書ではイエス様は病気は罪の結果だなんてこと一言も言われてないので、もう罪を犯してはいけないという言葉がここではちょっと不思議な言葉です。で、私もこれ不思議に思って、そのイスラエルに行った時にベトサダの池っていうところに行った時に初めて本当の意味を知ったんですね。どういうことだったかというと、この池には5つの回廊があって、その地点地点にはですね、多宗教の神様がですね、祀られてたんですね。ギリシャの神様とか皇帝の像とか、ですからそれは神の池って言っても異教徒のですね、偶像の神のものがそこに飾られていて、みんなそれをですね、信仰してたんですね。で、人々はこれを拝んでいたんでしょう。で、偶像の神々、神話や迷信に惑わされていたのが人々で、これを動かすのはギリシャの神が動かしたとか、なんとかっていうことでみんな信じてたんですね。ですからイエス様はそうではないんだ。御言葉を信じる信仰が一番大切なんだ。 でもう罪を犯して、犯すなっていうのは人で作った神様を拝むことを罪とされて、それをしてはいけないって言われたのでしょう。イエス様、もう罪を犯してはいけないっていうふうに言われました。今自分が何をしているのか、誰と出会っているのか、どこにいるのかを確かめなさいということでしょう。さもないと迷信に振り回されたり、人の手で作ったり偶像の神々を拝むことになってしまうんだ、それは罪なのだ、もう罪を犯してはいけない、そういう意味で言われたのです。私たちはイエス様が共にいてくださる、そのことを常に覚えて日々を生きていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様はもう罪を犯してはいけないとおっしゃいました。どうかあなたの御言葉のみを信じ、御言葉に従って私たちが生きていくことができるようにしてください。私たちにとってイエス・キリストは唯一の神です。どうかその神に従って一日を過ごさせてください。今日も大江教会、宇都教会演奏信者、求道者、牧師牧師の家族、一人一人とともにいてください。悩み苦しむ者、また絶望に追い込まれている者には、あなたの御言葉によって導き祝福を与えてください。今日も私たちに与えている働きを十分に働くことができるように、聖霊の力を私たちに満たしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。